やーやー、アリスさん。
なんだい。
いやー、なんでしたっけ。放送環境をちょっとまたごちゃごちゃいじってですね、うん。はい。これでアリスさんの声がちゃんとリスナーさんに届いてるのかどうかが非常に。
届いてますか。
届いてますか。
アリスの声が。
音量とかどうですか。俺との音量バランスとかですね、その辺が。どうなってるのかが非常に気になります。はい。というのもですね、現在、はい、放送ブースにはですね、珍しく誰もいらっしゃらないです。
なんということだ。
というのもですね、多分そうなんですが、ですね、はい、ついさっきまで、レイヴンズナイトの掲示板、サーバーダウンしてました。
あ、今日、ないのかなみたいな。
本当に、サーバーが落ちてました。いやー、サーバーマシンがね、最近ね、なんか調子悪いんですよ。何でしたっけ？ブルスコファーになってることがよくありまして。
ファービー！
ブルスコファーに。
ファービー！
はい。あ、というわけでですね、まあ、今見た限りですね、レイヴンズナイトの放送ブースにはですね、人が、どうやらいらっしゃらないみたいなんですが、ユーストリームでご覧に なってる方がちらっといらっしゃるみたいなので、もしよかったらその音量とかが、そのバランスとかがですね、どうなってるのか、そのユーストリーム窓のちょい右にあるチャットウィンドウにですね、書いていただければ。ここに書いていただければですね、嬉しかったりするんですけど、まあ、こっちの音量メーター見る限り大丈夫っぽいような気がする
ぽい
ぽい大丈夫っぽいような気がするんですけど、多分ね、以前この前の放送の時よりちょっとだけ音量小さいような気がするんですよね。はい、
うんうん、
あと BGM とのバランスですね。まあ、前回一応テスト放送っていうことでやってたんですが、まあ、自分の声が返ってきて気持ち悪いって言ってたじゃないですか、うん、自分の声が、
ああ、
はい。
そんなこと言ってましたね。
コンマ何秒後にね、自分の声が返ってきてきて、気持ち悪いみたいなことを言っててですね。
僕は慣れてますけどね。
あ、そうですか。
はい。
いや、今はですね、もう返ってこないっていうか、リアルタイムに、私の声自体が返ってこないように、設定し直したわけですよ。
うん。
はい。設定し直したんですが、まあちょっとね、回線のつなぎ方がものすごいカオスなことになってまして、ね、何でしたっけ、つなぎ方としてはですね、
はい、
まずサウンドカードの、ラインアウト、
はい、
まあ、音声出力あるじゃないですか、
うん、
その音声出力がアンプに入ってですね、
うん、
で、アンプのその何でしたっけ、アンプのそのプレイアウトですね、アンプからそのスピーカーと、プレイアウトの方ですね、プレイアウトの方に繋いで、で、そのプレイアウトから、なんだこれ、ミキサーに入ってるんですよ。
うん。
で、ミキサーから、今度、ミキサーに、その、プレイアウトと私のマイクと、が繋がってて、
うん。
そこから、そこのラインアウトから、サウンドカードのラインインに入って、
うん。
で、そのミキサーの、モニターアウトに私の今ヘッドホンが刺さってる状態です。
おうおう。
さあ理解していただけたでしょうか。
さっぱりわかんない。
ですよね。
うん。
ですよね。俺もわかんない。
ええー。
いやー、ほんともうむちゃくちゃです。カオスです。魔境になってます。はい。一体何本、私の周りにその音源関連の線があるのかですね。非常に。 気になる次第でございますが、はい。というわけで、アリスさんの声と私の声とのバランスはどうでしょうかね。
大丈夫ですかね。
大丈夫かな。大丈夫なような気はするんですけどね。
大丈夫なことにして、おかしかったら報告してもらおう。
そうだね。
うん。うん、いつまでも大丈夫か大丈夫か聞いててもしょうがないからな。
そうですよね。で、チャットルームの方ではどうやら問題なく聞こえますっていうことで、返事いただいて
る。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。はい、というわけで難しい話はこの辺に置いといてですね、レイブンズナイト第423回放送を始めていきたいと思います。
イエスイエス
イエスイエス。
どんどんパフパフ。
どんどんパフパフ。パフパフってあれですか、
ん、違います。
え、違うんですか。
ドラゴンボールじゃありません。
あ、ドラゴンボールじゃないですか。ドラゴンクエストかもしれませんけどね、
はい、あ、そうだった。あれあれ
あれあれ、
どっちどっち。
いや、どっちもですよ。
どっちもだっけ。
はい、ドラゴンクエストでも3で確か。
どっちでもありません。
3でパフパフしていくかいみたいな感じでですね。
なんなん。
で、ついていったらですね、真っ暗暗転して目が覚めたら、目の前にはおっさんがおったというね。あれトラウマもんだと思いますよ、ドラクエ3のパフパフは。そしてですね、私、目の前にですね、ちょっと今、手持ちブタさんになっててですね。
はい。
プチプチあるじゃないですか。
はい。
暇つぶしに潰してプチプチするあれ。
はい。
目の前になぜか、いつ買ったかも覚えてないような無限プチプチが置いてあってですね。
え？無限プチプチってどういうことですか？
無限プチプチっていうのはですね。
あ、わかった。
はい。
何か四角い、こう、キーホルダーみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
うん。
それにこのボタンがついててですね。プチプチの、ギュって押すとプチって言うんですよ。
うん、うん。
プチプチ言うんです。
あるね。
うん。それを今ちょっと、プチプチ鳴らしながら放送してます。
プチプチ、なんか、それ、すごくプチプチ感ありますか？
あんまないです。
なんだ。
うん。
ないのか。
ウニュープチっていうプチプチ感はないですけど、
うん。
ボタンを押した時のこの、プチ、プチ、プチっていう音は、
うん。
ちゃんと再生されるんで。
ああ。
はい。
パチンパチンって感じの。
そうそうそうそうそうそうそう。こんなん誰が考えたんでしょうね。なんか無限プチプチとプチプチを永遠とプチプチするだけの動画とかって YouTube で出したりしたら再生数伸びますかね。
いやー、伸びないんじゃないかな。
伸びないですかね。
うん、
だから猫が無限プチプチに興味を持って永遠とプチプチし続けるのとかはどうなんですか。
あ、それは OK です。
それはいけそうですかね。
いけそうです。
まあね、猫が周りにいないんでできないかもしれませんが。はい。そんなわけでですね、今日も楽しんでいきましょう！ Raven's Night 第、423回放送です。
です。
皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する。何にしよう、アリスさん。
え？
何にしよう。
何にしようなラジオ番組。
何にしような。そんなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒、HRR と書いて HR と、
アリス・セラフィムでーす。
あ、こんばんは、野々村アリスさん。
アリスは、
こんばんは、
アリスは、
こんばんは、野々村アリスさん。
まあいいや。
うん。まあいいっすね。
うん。
はい。 何でしたっけ、アリスさん。
え？
まあ、この二人でお送りします。本日も最後。
そうだよ。
ごゆっくりお楽しみしください。はい、そうだよって、なんだい？
え、いや、うん、そうだよ。
そうですか。うん、はい。いやー、ね、最近ですね、何でしたっけ、期待外れだったアイテム。まあ、この、無限プチプチも、ちょっと期待外れだったかもしれません。ね。プチプチ感がちょっと足りないみたいなね。
そうですね。
はい。
あと、
はい。
あの、枝豆ほら。
うん。
プニプニって出すのがあるじゃない
ですか。ああ、ありますね。無限枝豆ですね。はい。
うん。あれも、僕的には、外れかなって。
いや、だって枝豆って食べてなんぼじゃないですか。
そうなんですよ。
でしょ？
ただ出すことを楽しむようなものじゃないんですよ。
食べてなんぼの、ものなので、ですんでその枝豆はですね、無限枝豆っていうのはあまり良くないと思うんですよね。
そうですね。
はい。まあ、そんなわけで、今日のお題を早速紹介したいと思います。本日のお題はですね、新しいものを見たとき、聞いたとき、手に入れたとき、思うこと多々あると思います。今回のお題はそんな感じ。期待外れ、期待通り、期待以上でございます。思ってたのと違う。思った通り。思った以上、いろいろあると思いますよ。最近感じたことから昔思ったことまでご投稿お待ちしております。まあ、ゲームのアップデート内容が期待通りだった、期待外れだった、みたいなね。そんないろいろあると思うんですよ。うん、はい。まあ。そういえばですね、アリスさん。
はい。
期待外れか期待通りかどうかわからないんですが、まあ、私がプレイしてた、某ガンドゥムオンラインあるじゃないですか。
はい。まだドゥムなんですか？
某ガンドゥムオンラインあるじゃないですか。
卒業させてあげないんですか？
ついにですね、ゼータガンドゥムが実装されたんですよ。
おう。
ゼータガンドゥムが実装されました。はい。
おう。
うん。ただですね、すごく、あれなのは、まあ、ガンダム史では、ガンダムの史実では、まあ、ゼータガンダムのパイロットであります、カミュー・ビタンさんはですね、ガンダムマーク2から、自ら開発にも携わったゼータガンダムに乗り換えて、大活躍をするわけです。
うん。
でも、ガンダムオンラインのゼータガンダムだと、うん、カミューさんは多分ガンダムマーク2に乗ったまんま、
うん、
ゼータガンダムには乗り換えないと思います。
おう。
なぜかというと、ゼータガンダムではなくて、ゼータガンダムだからです。はい。
なんかかわいそうになってきました。
うん。うん。ゼータガンダムはちょっとかわいそうです、あれは。ね。まあ、でもしゃあないような気がしますけどね。はい、まあ、あとはですね、何でしたっけ。まあ、最近流行ってるものとかですね。まあ、アニメとか漫画とかでも OK です。こんなのが話題になってる雑誌があった、読んでみた、しょんぼり、みたいな。話題になってるものを買ってみた、思った以上、とか。最近ね、私ちょっとやってみたいものが、試してみたいものがあるんです、アリスさん。
ほう、何ですか？
水素水。
水素水、ね、なんか結構前から流行ってるあれですね。
流行ってますよね。はい。でも知ってます？アリスさん。水素水を作ろうと思ったらですね、あれなんですよ。わざわざですね、高いもの、いろいろあるじゃないですか。
うん。
高い、水素水生成器とかさ、
うん、
そういったものが、いっぱいあったりするんですが、
うん、
水素水を作ろうと思ったらですね、
うん、
安くて簡単に作る方法っていうのがあるんです。はい。
そうだね、なんか、最近そういうのも見てる。
まずはですね、酸化マグネシウムを買います。はい。酸化マグネシウム。金属です。酸化してるマグネシウムを買いまして。うん、で、そのマグネシウムを、酸性の、 まあ、オスとか何でもいいから、それにつけて、表面についてる酸化してる部分を取り除いてあげます。だから、綺麗なシルバー色っぽいものがしたマグネシウムが出来上がります。で、そのマグネシウムを水の中にポチャンって入れると、水素水が出来上がるんです。どう？どう？
あ、そうだよね。
そうなんです。だから、なんかややこしいもん買うんじゃなくて、酸化マグネシウムを、じゃマグネシウムを買えよ、ということで思います。まあ、最近はそれを、あれして、そのマグネシウム単体で売ってたり、水素水生成用みたいな感じでですね、取り扱いがしやすいように、プラスチックの網目状のケースに入ったマグネシウムが販売されてたりもするみたいです。ただ気をつけないといけないのはですね、そのマグネシウム取りすぎたりすると、中毒症状とかそういったものがなったりするケースもございますので、まあ扱いには注意。と、あとまあ巷でよく言われてる、ペットボトル入りの水素水。まあ、水素なんか粒子が小さいのでペットボトルの隙間から出てっちゃうよ、みたいなね。そんな意見をよく聞きますが。まあ、そうそうね、すぐ出ていくわけではございませんので、ただある程度保管期間が長い水素水は、ペットボトルに入った水素水は、保管期間が長かったら水素水ではなくただの水になってます。ですです。はい。というわけでアリさん何かカチャカチャと調べてるようなんですが。
お、調べてはいません。
あ、調べてなかったですか？
はい。
はい。だからまあ水素水をね、水素水ぶった切りランキング、水素水はね、もういろいろと、ちょっとね、試してみようかなって思ったりしてますんで、まあやってみて期待通りだったか期待外れだったか期待以上だったかは、今後ね、情報をお待ちいただければと思います。というわけで期待外れ、期待通り、期待以上、なんか思ったことございましたらぜひ書いてください。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらのですね、そちらのそのスレッド、本日のスレッドに書き込んでいただければ、何でしたっけ、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。ぜひぜひ投稿よろしくお願いいたします。しかし環境変えたんですけど、これ音質とか良くなってるのかな、わからないですね。まあ音質というか、まあ配信してる音質は限界がございますからね、きちんと録音できてるかな。できてるね。できてればいいんだけどね。はい、というわけで、何
先週は録音できてましたか？
あ、できてましたよ、もちろん。お、BGM が聞こえない。 BGM の音量が低いのか。で、待てよ、 BGM の音量を上げる。これぐらいでどうだ。これが最低ラインになるのかな。結構上げてたりはしてるんですけどね。BGM がちっちゃいのかな。
ちっちゃいの。
うん。まあ、もともと今ちっちゃい音量の BGM を流してるんですけどね。はい。まあ、そんなわけで今日も、よろしくお願いいたします。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかをずらずらずらっと述べていくようなそんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインは毎週火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければそういった情報を耳から入手することができるというそんな感じでございます。はい。というわけで、早速行ってみたいと思いますが、アリスさん、その前に、
はい、
まあ、大公開時代オンライン以外にもですね、先週起こったニュースとか話題とかですね、そういったものを、紹介していくようなそんな感じにしたいと思ってるんですが、はい、 アリスさん。
はい。
私、また、一つ大人になりました。
誕生日おめでとうございました。
大人の階段登る。
どれだけ登っちゃうの？
君はまだシンデレラさ。え、ダメですか？
え、天使だったの？
え、
天使だったの？
天使じゃないですよ。まあ、ね、私はシンデレラにはなれないシャンデリアでございます。すいません、意味がわからないこと言ってしまいました。はい、まあ何でしたっけ、うん、ついにですね、私アラサー世代に突入してしまいました。
おめでとうございます。
いや、よ、おめでたくないです。はい。
え、なんで？
でもよく考えてください。大公開したオンライン始めた時には私20代前半だったんですよ。
そうだよね、大公開時代ってすごいゲームだよね。あのさ、
はいはいはい、
人一人の人生作っちゃうよね。
まあ、そうなのかな。
だってさ、うん、もしも大公開時代が始まった時に生まれた人は、
はい、
生まれて、もしも赤ちゃんのままやっていたとしたら、
はい、
今何歳？
え、わかんない、わかんない。そうだからね、だからね、なんだったっけ、そのあの学生時代にさ、デビューしたそのアーティストの方々がですね、もう最近十何周年とかってやってるんですよ。びっくりするでしょ。
うん、
ね、だってあれですよ、例えばその、まあ、最近何周年とかで有名になったって言えばですね、某ポルノグラフィティさんが、ほら、アポロで有名なポルノグラフィティさんが、それがリリースされたのがですね、ファーストシングルがリリースされたのが1999年ですよ。ね、そんなに前なんですよ。びっくりするでしょ。う
ん、そうだね。でもさ、
はい。
でもね、
はいはいはい。
僕大公開して始めたのは2006年なんですよ。
ほうほうほうほうほう。
すでに、
うん。
その時から、
うん、
6に12だから13、14、15? 13年？
え？ 2006 年でしょ？
うん。
今年だって1900？ じゃあ2016年。
16年です
よ。だから10年ですよ。
あ、そっか、10年か。
はい。
10年もか。
あー。そうなんです、そうなんです。ですんでね、長いですよ本当。まあウルティマオンライン、私はもうあの大公開戦オンラインを始める前にそのウルティマオンラインっていうゲームをプレイしてましたから、そのウルティマオンラインからまあ大公開に来た感じ、流れで来た感じではございます。で、今ではウルティマオンラインより大公開戦オンラインの方が長いですね。しかし、その、昔から長く続いてるゲームって何があるんでしょうかね。
ドラクエ？
いやいや、そうじゃなくて、オンライン RPG で。
オンライン？オンラインはまあ、信長？
はい。
信王
もそうですね。あとは、まあ。
あと、
ラグナロクオンラインが開始したんがいつでしょう。
ああ、そっか、ラグナロクか。あとは、なんだっけ、エヴァグリーンじゃなくて。
ラグナロクオンラインはですね、日本でサービスが開始したんが2002年だそうですね。2002年の12月1日が開始。
すごいな。まあ、ほぼ2003年ですね。僕アカウント消えてるかな、もう。どうなんだろう。
で、ウルティマオンライン。
ああ、そうだ、ウルティマだ。
あれは、 1997年ですよ。ウルティマオンライン、まあ、ネットワーク RPG の始祖の一つと言われてますね。ウルティマオンラインは1997年初リリース。あとは、まあ、ファイナルファンタジー12巻、11巻。
今、チャットの方で、
はい。
ウロボロスって来た。
ウロボロスですか？
うん、わかんないよ。ディアブロはもう終わったっけ？
ディアブロはですね、あれはその、MMORPG ではなかったんですよ。MO なんですよね。あ、で、ファイナルファンタジーなんですが、こちらは、プレステ2での営業開始日が、2002年の5月16日ですね。ウロボロス。ウロボロスなんかは、オンライン RPG として、出てこないです。あとはそうですね、何があるんだろう。まあ、長く続いてるって言えば、マビノギとかなんかはいくつスタートなんでしょうね。マビノギは2005年ですね。まあまだちょっと新しいですよね。で、あと、信長の野望。信長の野望オンライン。こちらは、開始したのは、2003年らしいですね。2003年6月12日スタートらしいです。で、大航海時代オンライン、大航海時代オンラインが、スタートしたのは2005年ですね。はい、比較的新しい方ですね。まあオンライン RPG ね、出てきては消えてを繰り返すものですからね、なかなかね、なんだろう。ただね、なんかね、なんか他のところに移住しようかそういったんとかでさ、まあ移住って表現おかしいですかね。まあ、私なんかも大航海時代オンライン以外もいろいろなゲームをプレイしてたりするんですけど、結局大航海時代に戻ってきちゃうんですよ。不思議ですよね。で、
うん、
何でしたっけ。でもウルティマオンラインには戻ってないんですよ。
うん、
これね、これあれですよね、その何でしたっけ、不思議というか、まあ、なんかあるんでしょうね、やっぱり。まあ、大航海時代オンライン自体が、まあ、いつまで、運営が続けられるのかっていうのもね。ただなんか、本当、今、まさに今ってですね、なんか、これやっとけば、みんなプレイしてるぜ、的なのないじゃないですか。だから、結構そのスマホゲーとかさ、そっちに人がかなり分散しちゃってるんですよね。ですんで、なかなかね、今の世代で MMORPG をプレイしている人自体が減ってるのかもしれませんね。はい。まぁ、ちょっと話がだいぶ横にそれましたが、アップデート情報を紹介しておきたいと思います。5月10日、ライブイベント、イーペルの猫祭り。こちらは5月17日から開催予定でございます。ってことは、昨日から始まってますね。はい。で、大航海時代オンライン25周年記念キャンペーンの、RP 大使でございます。RP 大使でございます。特設サイトがいろいろと更新されています。 で、1日目は、何でしたっけ、ポルトガル。まあ、ポルトガルで、ね、いろいろとやってるみたいですが、もうすでに13日目で日本帰国予定です。はい。あ、もう帰国5月16日すでに帰国されてるみたいですね。で、じゃあ、そしてまずイーテルの猫祭り紹介していきたいと思います。5月17日火曜日からスタート。参加資格は名声500以上のプレイヤーキャラクターで、アントワープにいる NPC 名士カトリナに話しかけることでイベントが始まるそうです。はい、でですね、猫を取り戻してほしいと依頼されまして、協力して犯人と思われる、テーヒュール一味を撃退しましょう。撃退時に獲得するマタタビの累計数に応じて各町で猫探しをしている人物からアイテムが入手できるんだそうです。で、猫、あの、ハーフマスクがもらえたりとかですね。猫のハーフマスク。
猫欲しいな。
猫ですか？
うん。
猫ですか？何でしたっけ？猫耳っていいよね。
いいよね。
猫耳娘っていいよね。あれ？あれ？
え？
え、いや、猫耳娘っていいよね。
うん。
お。
いいよね。
でもね、俺、キツネ耳結構好きなんですよ。なんで耳トークになってんだろう。キツネ耳結構好きなんですが。で、あの、ウサ耳はもともと微妙だったんですけど、最近ウサ耳復権しましたね。
ああ、そうですね。
はい、あの、俺、バニーガールとかあんま好きじゃないんですよ。でもまあ、うさ耳最近復元した感じではございますが。あとは、タヌキ耳とか。タヌ耳。何の話してましたっけ？
耳の話だ。
耳の話ですね。まあ、でもそのね、いろいろとこう耳キャラがいっぱいいると思うんですが、その、この耳キャラって言ったら何が思いつくっていうのがあったりします？
この耳キャラと言ったら、今は私かな。
いや、そうじゃなくて、例えばその、猫耳と来たら誰を思いつきますか？
猫耳と来たら、
はい、
デジ
キャラット
かな。
おー、なるほどな。
でも猫耳か。
あ、でもデジキャラットに関しては、
あ、わかった。銀玉のキャサリン。
あー、はいはいはいはいはい。キツネ耳といえば。
キツネ耳？
うん。
キツネ耳は。
でも俺キツネ耳ってパッと思いつくんが、そのキツネじゃないですけど、ワッチワッチが思いつくんですよ。
あー、なるほどね。
あれ狼ですけどね。
うん。
でもなんとなくね、話がまだめっちゃそれましたね。なんで耳トークになってるんだこれ、ほんと。まあいいんですけどね。で、あとですね、5月24日から6月7日にですね、イベント NPC、武田 P がですね、コロッセオムに登場するらしいです。そして大航海時代シリーズご愛顧キャンペーンみたいな感じでですね、有効期限が残っている既成製品版のアカウントキャラクターなんですが、期間中にリスボンやセビリアの主要な街の酒場にいる休憩所にいる身なりのいい紳士に話しかけると一度だけ受け取ることができるそうです。受け取ってこよう。なんかアニバーサリーロッドが39個くれるらしいですよ。で、サンクスボックス1個がプレゼントされるらしいです。はい、これ早く受け取っていかないと。特にサンクスボックスに関しましては今日中らしいので、早く受け取っていかないとまずいみたいですね。
サンクスボックス
そういえば、なんか、キツネに関してはペットにする場合はですね、匂いがネックらしいです。はい。匂いがネックみたいでして、匂いに我慢しないといけないらしいですね。まあ、犬とか猫とかと、のようにはいかないみたいです。はい、ご愛顧感謝プレゼント。
今理解した。
なになに？
うん、それの話に今理解した。
どういうこと？
匂い袋。
匂い袋？匂い袋？
じゃないの？
え？
じゃないのか。
匂い袋ってどういうことですか？
我慢しなきゃいけない。
いや、そうじゃなくて、キツネとかをペットで飼う場合は、結構キツネが、匂いがきついらしいんですよ。
あ、キツネ自体がか。
そう。ですので、ペットとして飼う場合は、匂いを我慢しないといけないみたいなんですよね。だからまあ、大変なのかな。キツネの最大の欠点は、おしっこが臭いらしいですね。はい。
あー、でも猫だって、うん。猫だって臭いの？
まあ猫はそうなんですけど、何でしたっけ？キツネはやばいらしいですね。
何？そんなレベルなの？
そんなレベルでやばいらしいです。はい、で、まあ、何でしたっけ？ペットに向くかどうかっていうことなんですが、キツネはペットとしてあんま向かないみたいでして、うん、その犬みたいに媚びなかったりとかですね。
うんうん。
うん、あとは最大の欠点はおしっこが臭いらしいです。真似をして、銀狐を、その人は飼ってたらしいんですが、
うん、
近所の人が真似をしてかなり売れたらしいんですけど、
うん、
すべて返品に来たらしいです。はい、
かわいそう。
まあ、犬と同じ育て方でいいんですが、まあ、懐かない上におしっこが臭いらしいですね。でも犬よりも綺麗好きなんですよ。ですので、室内で飼うときとかではですね、檻とかに入れてて、そこに糞なんかをした場合ですね、まあ、それをすぐ掃除しないと、なんか気が狂ったように暴れるらしい、みたいですね。
どういうこと？
だから、うんこが嫌いみたいなんです、自分のうんこでも。
なんかわがままですね。よく自分のおならは臭くないとか言うじゃないですか。
ダメみたいですね。だから随分と綺麗
に
して、ちゃんとその、
あれか、
はい、
自分がしても、誰がやりやがったみたいな。
だからもう本当、あれですね、すぐ掃除をしてやらないと、えらいことになる。暴れ出す、みたいなね。さあ、キツネは、飼育するのは難しいみたいですね。
おー、なのか。
はい。はい、で、何の話してましたっけ？完全に忘れてましたね。
キツネの執行の話。
うん。では続きまして、大公開時代オンラインのサーバーアップデート情報言っときましょうか。まあ、不具合の修正ですね。小取引組合に所属し、公益金売却で利益が出た際に、週間産業貢献度の中に上限値に達したものがあると、その他の週間産業貢献度が正常に獲得できない場合がある不具合を修正されました。で、地方艦隊に参加していないにもかかわらず、地方艦隊に関する一部のコマンドが表示される場合がある不具合を修正。で、地方艦隊を派遣できる状態で紹介管理局に話しかけた際、 派遣期間中である子を知らせるメッセージが表示されない場合があることが修正。地方艦隊の活動期間中に発生するイベントについて想定と異なる挙動になる場合がある不具合修正らしいんですね。で、プレイステーションプラス加入特典のですね、一度のみアイテムが配布されるものがなんか連続で受け取れることがあるらしい。これも修正されました。で、ライブイベントの情報が追加されたりとか、船内金庫の不具合の影響を受けたアカウントに対してお詫びと特注したデトークを投稿したみたいな感じですね。はい。はい、まあ、あとはその、サーモピレーの特殊造船に関する不具合の影響を受けたキャラクターに対して、不具合修正前に、造船に使用された素材、船体をですね、船体が返ってきた。でだ、アリスさん。
はい。
私は、自分、まあ、先週一週間、誕生日がありましたって喋ったじゃないですか。
はい。
アリスさん、なんか、なかったんですか？先週一週間。
先週？
はい。
あー、なんかいろいろあったんですけど、すごく先週はいろいろあったんですけど、
はい。
ついこの間ですね、
はい。
僕のところに、とうとう、オレオレ詐欺が、
オレオレ詐欺ですか？来ました。オレオレ詐欺ですか？
はい。
あれですか？オレオレ、金、事故ってしまって、
ね、そう、借金しちゃったんです。それがね、もう今悔やまれてならないのは、うん、僕が話を膨らませてあげられなかったことだよね。
わあ、それは残念ですね。
うん。
で、どんな感じだったんですか？
うん。まあ、僕の、兄が、
はい。
おりまして、
はい、
兄の名前はそうだな、仮に、じゃあ、ひとしにしましょうか。
俺の名前にすんなよ
じゃあ何がいいかな。
まあ、適当にさ、
うん、
じゃあ、兄なんで、兄。うん、
あ、熊五郎にしますね。
はい、はい。
うん。で、兄の熊五郎から、うん、いつも、だいたい夜、そうですね、8時半から9時前後ぐらいになると、
はい、
母の携帯にまず電話が来ます。
はあ、
はあ
はは
あ、で、母が出ると、うん、今駅の近くのね、何々ってお店にいるけど、うん、何か買ってくもんあるって、
はい、
ないよ、早く帰っておいでっていうような会話が交わされます。
ちょっと待ってください、アリスさん。
はい。
ちょっと電話です、私。はい。
え？
私が電話か。
もしもし？どっか行っちゃった。もしかしてアリスタイムかな？もしもーし。困ったね。いなくなっちゃった。あ、アリスタイム。いつアリスタイム。というわけでですね、そうですね、じゃあ、とりあえず、まあ、話が全然違いますけれども、アリスの、まあ、ちょっと悲しいことがありまして、新しい豆ルリハがうちに来たわけなんですよ。その子の名前、今募集中してます。よかったら掲示板に、アリスの豆ちゃんの名前、これどう？みたいなね。まあ、豆ルリハで、白いアルビノの子です。オスかメスかは不明です。もしもね、オスだったら僕、銀シャリってつけたかったんですよ。なので、まあ、白い子ね、白いインコ、ちっちゃいインコなので、ちょっと名前を考えてください。お願いします。番組終わるまでで良いので、お願いします。今すごく名前大募集してます。僕的にはね、本当はハワイの言葉をちょっと使いたいなって思ったのね。それで、白いから、白っていう意味のハワイの言葉を使おうと思ったら、ケオケオなんですよ。どうもケオケオじゃちょっと、可愛くないので、すっごい悩んでるんですよね。で、白ってほら、いろんな国の言葉 ドイツ語だったらバイス、あとは、どこそこの言葉だったらビアンカとか、ビアンカとか、ね、あるんですけれども、うん、まあ、白にまちなめばいいかなとか、あと、お月様も考えたんですよ。なんかね、すっごくね、名前を考えるのに時間を要するんですけれども、よかったら考えてください。お願いします。僕に、インコの白い豆ちゃんの名前を考えてください。一緒に考えてください。はい。そして、もう一つのニュースなんですが、昨日、アリスが一応まあ、声優活動と、そうしまして、あるところの、日本の、民話のお話の、CD 制作の、ま、8組が、同じ話をこう、短い話をやるんですけど、まあ、オムニバスみたいにこう、全部8組の、チームが、声を入れて、あと一人ゲストさんが呼ばれるという形の、日本民話の CD が、買取の分がやってきました。で、まあ1枚本当は1500円なんですけれども、もしも買ってくださる心の広い方がいらっしゃいましたら、1枚1000円、できれば1枚1000円プラス送料、あ、でも、うん、1000円で、うん。送料はまあ CD だから、定期以外でいけるのかな？うん。私も、よろしかったら、買ってやってください。在庫は、今、今日は、人に1枚あげて、1枚は家で取っておくので、17枚くらいはもう、余裕で残っちゃってますって感じのね。うん。あー、そのうちまあ、ヨドバシとか大きな量販店でも売られるものなんですけれども、できればこの在庫をちょっと減らしたいな、と思うので、まあ、お安くしますので、よかったらよろしくお願いします。で、今回のゲストなんですけれども、まあ、歌手の方ではない方の舞台の、の岩崎ひろみさんという方です、うん、で、僕たちはチーム分けして役をそれぞれを分けてやるんですけれども、ゲストさんは一人で、全部の役をやって、一本入ってます。で、収録の時にですね、他のチームのお話を、同じお話を聞くことができなかったので、僕はこれから、すごいこれを聞くのを楽しみにしてるんですよ。他のチームの僕のやった役を、どんな形でやってるのかってすっごい興味があったりとか、なんかすごい楽しみなんですよね。またまあ懲りずに、まあオーディションとかは応募はしてるんですけれども、まあね、新たにオーディションのデータを送らせてくれないのでね、なんかこう受からせてはもらえないのではないかと、ちょっと思いながらも、まあ、楽しんでおります。あ、喉痛い。うん。とにかくね、そうだな、CD 買ってくださる方も、僕ちょっとチャットが見えないので、よかったら、掲示板のところに、アリス救済しますみたいな。一言くれたら、嬉しいかなって。うん。HR さんがよかったら、HR さん経由でこう、ちょっと、送ってもらおうかな、とか、思ってるんですけど、まあ、うん、まあ、そんなこんなで、アリスは、
はい。
これからも声優活動していきます。
ただいまでござる。
あ、お帰りなさいませ。
すいません、ちょっと突然電話がかかってきて、その、で、対応してました。
あ、はい。
はい。
お帰りなさいませ。
え、で、何の話でした？
え？
声優？
そうそう、僕が一応まあ、日本昔話じゃなくて民話のお話の CD が出たよーっていうことと、
はいはい、以前言ってたやつですね。はい、
それから白い豆ルリハちゃんの、うん、名前を一緒に考えてっていうのを、まあ、掲示板の方にちょこっと名前書いてくれたら、候補としてちょっと僕メモしておくので、お願いします。可愛い名前をお願いします。で、僕が今考えているのが、
はい。
ポーちゃん。
はあ、ハトポッポン。
うん、ハトじゃないの。すーごい古い、女の子のコミックで、
はい。
銀曜日の、なんだっけ、銀曜日の、なんとかっていうコミックの、鳥がすごく可愛かったんですよ。
はあ、はあはあはあ。
で、それの、まあ、主人公というか、ちっちゃい小人さんの、こう、ポーさん、ポーちゃんが可愛かったので、ポーっていう名前か、あと、パフちゃん。
パフパフ。
それから、ポフちゃん。
ポフポフ。
うん。それか、まあ、白という意味合いの持つ。
白でパクちゃんでいいんじゃないですか。白でパクちゃんでいいんじゃないですか。
前白はパイちゃんだったので、
パクちゃんでいいじゃないですか。
パクちゃん、パク、パクちゃん、
いや、
ドロちゃん、
まあまあまあまあまあ、まあ、
ドロちゃん、
え、
ドロちゃん、
ドロちゃん、ドロちゃん、ドロちゃん、ドロちゃん、
ドロちゃん、
ドロちゃんはウサギですよ。
どうしたのかな。
ドロちゃんはウサギですよ。
でも白いから。
まあ、白いですね。はい、うん。
ドロちゃんも私も地獄耳なの。
でもドロちゃんはあれですよ。泥棒のドロちゃんですよ。
そう
だよ。はい。まあ、そんなこんなで、
名前考えてね。
考えてね。
それから CD 買ってくれる人。
ああ、じゃあ、
アリス救済するよって書いといてね。
いや、俺救済しますよ。じゃあ、ちょっと、むしろその前に、どこで買えんの？
え、チョルさん。
はい。
もしもリスナーさんが、買ってくださる方いたら、
はい。
HR さん経由で送ってもらってもよろしいでしょうか？
あ、別にいいよ。
はい、あれだ。集金の方だ。
ああ、いいっすよ、全然。
手数料もちゃんと払うので、
はい。
はい。
まあ、うん、OK、わかりました。ほんじゃ、
はい、
アリスさんの CD が欲しい方は、
私に。まあ、私とってはな、解くのではないの
か。まあ、そうですね。じゃあ、どうすりゃいいの？俺、ちょっとまずとりあえず、
うん。
俺用に1枚は欲しいね。
あ、はい。これはもう、エチラさんにはもう差し上げます。
いやいやいや、ちゃんと買うよ。ちゃんと買いますよ。
いや、お世話になるので。
買いますとも。
中継点になってくれる。
いや、それはあかん。それはあかん。それはあかん。
あ、でも、一応、まあ、これお店で売られるよりもちょっと安くしようと思って。
はい。
1枚1000円。
はい。だから買いますって、とりあえずは。
うん。うん、ありがとうございます。
はい。ですんで、送料取ってな。
え？
配送料取ってな、ちゃんと。あと、ちょっとすいません。また、電話かかってきたんで、ちょっとその辺宣伝お願いします。
あ、はい。いや、まあ、宣伝はもうしたからいいかな。とりあえず、まあ、この時間をフル活用して、もしも、ちょっとね、今日のお題とはまた別に、アリス宛てにでもいいから、ちょっと、ね、可愛らしい、小鳥の、インコの、マメルリハの名前をちょっと書いてくれると嬉しいな。とっても悩んでます。オスメスわからないので、まあ、本当はね、男の子だったら銀シャリってつけたかったんです。お願いします。あ、ちょっとごめんなさい。今、苦しくなってしまいました。
ただいまでございます。またもや戻ってまいりました。
はい。大丈夫ですか？
はい。
何か、こう、お腹を下したトイレのごとく言ってしまいますけど。
いや、もう、あれです。ちょっと、私がお世話になってる、歌の方の事務所から電話がかかってきてるんですね。
はい。
ちょっとパソコンの操作とかでごちゃごちゃ。
でそういえばさ、
はいはい、
この間ちょっとほら、アリス歌のアドバイスをしたじゃないですか。
あ、はいはい。
その後なんか先生なんかちょっと褒めた？
やっぱりダメだったよ。
しょんぼり。
いやー、 アドバイスしてもらった直後に成長できるわけないじゃないですか。じゃあ成長できるわけというか、その、ね。うん。だから逆に、その、アリスさんのアドバイスを聞いて、その通りに、そんな感じで歌ったんですよ。うん、歌ったんだら、音がブレまくってるやんけ、みたいな感じで。だ感情が入りすぎて、その肝心のその音程とか、その、ね、そこがブレ、あの、音というか声自体がブレてしまってですね。
うん。
あの、逆にその、なんかテクニカル面がダメダメになってて、しょっぽり。はい。
難しいな。
ということでございます。いや、歌って難しいですよ、ほんと、アリスさん。
でも悔しいな
ぁ。なんかね、ほんとね、なんかもう、なんか変われそうな気もすんねんやけどね、まぁ、あ。
待って。
え？
はい。
え？嫌です。嫌です。ここでは歌いません。なんて？
え、変わらないの？
いや、違う、変わる。え、歌ってって聞こえた。
あぁ、変わって？
変わって、うん、変わりたいです。
よし、変われるよ。
変わりたい。
それができるのは君だけなのだから。
変わりたい俺がいる。はい。というわけで、アリスさんの CD。ね、詳細は、後ほど掲示板にでも書いてくれてたら嬉しいかな。
うわぁ。ん？そうですね。
はい。で、私の連絡先、スカイプでもいいですし、大公開時代オンラインでもいいですし、まあ、当然私はすぐ、破棄しますかけど、まあ、個人情報を扱うことになりますので、ご心配な方は、郵便局止めとかですね。まあ、お近くの方でしたら、手渡しでお渡しすることもできると思いますので、まあ、そのあたりをですね。
郵便局止めとかって、
はい。
お金かかる？
いや、かからないと思います、多分。一緒だと思います。
そうなんだ。じゃあ、僕送れるのかな？
いや、ただ、送り元はわかりますから。まあ、私自身別に私が住んでるところバレても全然問題ないんで。
おう。
はい。むしろやってきてくれたりしたら俺は大歓迎しますよ。
お願いします。
はい。というわけで、
任せた。
任す感じで。はい。まあ、詳細等々、まあ、アリスさん気が向いた時に掲示板等に書いていただければと思います。
イエスト！
はい、というわけで、何でしたっけ？アリスさんの、デビューしたかどうかわかんないんですけど、そういう CD が欲しい方と、うん、デビュー CD？ 歌じゃないです。ボイスドラマ。おとぎ話？はい。
まあ、本当に、ね、ちょっとしか、ね、8組がちょこちょこ言えてるような話のやつなんで、
うん、
長くほら喋ったりとか、僕主人公みたいんじゃないから、
うん、まあそれでもいいんじゃないですか。
昔話をほっこり楽しんで、すごく矛盾だらけの昔話だけどほっこり楽しんでいただけたらな。
それはそれで面白いですね。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。
ほうほう。
おばあさんの名前はタエ。
うん、
おじいさんの名前はグレートブリテン。
ちょっと待って。
え？ゴンザレス2世。
誰ですか？
え？あ、
グレートブリテンって何？イギリス？
グレートブリテンゴンザレス2世。
ゴンザレス。え、それでどうなんの？
はい、え？
気になっちゃったその先が。
おばあさんは山へ洗濯に。おじいさんは、じゃあおばあさんは川へ洗濯に。おじいさんは山へ芝刈りに行きました。芝刈りに行きました。
それで
なんだよ
すごく気になってるんだよ、ゴンザレスが。
そうですか？
うん。
いや、そこ名前、そういえばそのおじいさんもグレートブリテンゴンザレス2世ってすごい長いですから、
もう、略して
略して、グレゴリーにしておきましょう。
なんか随分違う名前に。
気のせいです。
そうですか。
はい。
まあ、チャールズとかよりはいいですけど。
で、おばあさんは川合先
輩。グレゴリウス3世はどうなったの？
おじいさんは、いや、グレートブリテン・ゴンザレス2世、3世って増えてるよ。子供いつの間にかできちゃってますよ、アリスさん。いつの間にか子供できちゃってますよ。
ごめんなさい。
まあいいですけど、別に。いや、あのね、それね、そのネタね、
うん、
何でしたっけ、逆にアリスさんに読んでほしかったんです。いや、そのね、まあ、まだ叩き台の段階ではあったんですけど、まあ、
ちょっと台本ちょうだいよ、
ないです。
なんで？
今ないです。
なんで？
仕事中に考えててメモってるのを忘れて大筋の名前しか覚えてないんですよ。
あ、そうなの？
はい。で、それをね、アリスさんがそのゆっくりと、朗読しながら、ところどころに俺がツッコミを入れていくっていうね、ちょっとした漫才的なものをやろうとしてたんですよ。
あ、やろうよ。
で、完全に、
今やろう。
内容を忘れてしまってまして。だから本当は俺が読むんじゃなくて、ちょっとその、ごめんなさい、その台本をこうね、思い出すようにします。思い出すというかね。
いいよ、僕適当に台本喋るから。
あ、マジで？そっから話膨らむの？
僕ね、
はい。
派遣でいろんなところに行ってた時に、ほら、缶の上にね、プチプチプチプチ厚紙の丸めたやつをね、
うん、
はめたりとかいう作業とかやりながら、
はい。
一グループだいたい6人ぐらいでやるんだけど、
はい。
僕ね、作業しながら昔話をずっと語ってたんですよ。
はぁ、あ。
で、みんな笑いこらえながらやってるんですよ。それで、お昼休みに入って、
はい、
うわぁ、午後気になるよーとか言って、私午後出ないんだよーとか言って、かなり好評で、
それってアリスさんのオリジナル昔話ですか？
そうだよ、どんどん発展していくんだよ。
それを延々と語りながら、
そう
仕事をしてて
。長いと2時間ぐらい語ってて、
はい。
うん、もうみんなで大満足して、
はい、
午後は別の話になるとかいう話になったら、
うん、
今度はちょっと、なんかなんだっけ、シンデレラの話をお願いしますとか。わかった、
まあ、そのアリスさんの昔話コーナーは次回やりますか？
次回、いいよ。
はい、というわけでですね、DON ヘッドラインでした。レイブンズナイト。お題のコーナーでーす。後半のお題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてくれてる方のためにちょっとだけ自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
はい、僕は、オレオレ詐欺の電話の話をしそびれたアリスラフィムです。
忘れてた。聞いてなかった。聞きたい
ですか？
うん。
じゃあ最初話しちゃおうか。
はい。
うん。あのね、
うん、
まあ、僕の兄の熊五郎がですね。
はい。
で、毎日ほとんど携帯に同じ時間になると、なんか買ってくものないって、買い物をね。
あー、なんか買うもんないかっていう電話をしてくるわけですね。
そうそうそう、携帯に、母の携帯に電話くれるんですよ。
はい。
で、その日も、母の携帯に電話が来て、シャーララーナナナナナナナナナナナンバーンってハワイアに乗って、
はあはあ、
母が、うーんってだるそうに。電話を出るわけです。
うん、
電話を出て、あ？今？熊五郎？ん？うん。 え、ファンもない。うん。ってやってる最中に、
はい。
この家の電話が、プルルルプルルって鳴ったんですよ。
はい。
で、あ、なんか、電話、来てるって言うから、うん、僕、起き上がって、電話に出たんですよ。
あ、まあ、要するに、その、母親が、その兄と会話しておる最中に。
熊五郎と話をしている最中に、
はい。
電話がかかってきたんですよ。
はい。で、それはアリスさんが出たわけです、ね。
珍しい時間にかかってきたなって、妹かなとかいろいろ考えながら電話出たの。
はい。そしたら。
はい。セラフィムです。出たら。
はい。
そしたら、熊五郎。
熊五郎。あ、自分の名前を名乗ってたんですね。
熊五郎。熊五郎。すみません、どちら様でしょうか。
あら俺じゃなかった。
惜しいことした。
俺じゃなかったんですね。
いや、だから、
うん、
ね、
うん、
慌てたような素振りで、自分の名前を連呼して、
うん、
そうすると相手が、うん、あ、熊五郎どうしたのっていう言葉を待ってたんですよ。
あー、なるほどね。
だけど、僕は、なんで、
うん、
なんで熊五郎の、名前を連呼してるのかなーって。
ああ。いや、そこでさ、アリスさん。
うん。
あ、
うん、
熊五郎ですか？ちょっと呼んできますって言ったら、まあ、それでもブチって切られるでしょうね。
そうそう。だから僕としては、
うん、
本当の理想的な僕としては、
はいはいはい。
熊五郎、どうしたの？どうしたの？何かあったの？って言うと、うん、きっと向こうが、
うん、
今ね、すごくね、ちょっと困ってることがあって、今すぐ、金が必要になって。
あ
やばいんだけど、本当は、俺のせいじゃないけど、
はいはいはいはい、
なんか、金をちょっと、貸したやつが、とんずらこいたんで、うん、ちょっと、やばいことになって、
うん、
とかいう話にこう、発展するわけですよ。
はいはいはいはいはい。
え、僕なんでそれをやらなかったんだろうって思って、
うん、
もうすっごいもう、こんな、しまったと思ってさ、ね、だって本当にさ、
うん、
熊五郎の声じゃなかったから、
あー、なるほど、ね、
この人なんで連呼してんだろうなーって思って、
うん、
どちら様ですかって聞いてしまったがために切られちゃったんですよ。
あ
ー、残念。いやー、もうちょっと話広げたかった。もう引っかかってこないかなーって本当に本当に本当に思って、
うん、
一番最後にかかってきた電話番号調べをしたけど非通知でした。
あー、なるほどね。残念やな。
残念。アリスのバカバカ、こんな楽しい時間のチャンスを逃すなんて。
いや、でもね、その、俺より詐欺に関する、その、泣ける話みたいなのがあってですね。
うん。
何でしたっけ？まあ、ある種有名なコピペではあるんですけど、
うん。
その、何やったっけ？なんかある日ですね、その、おばさんのうちに、家に一本の電話がかかってきたらしいんですよ。
うんうん。
で、まあ、電話の相手はこちら警察の者ですが、お宅の息子さんが事故を起こして、通行人に怪我をさせてしまいまして、被害者の方から、示談で良いということなので、至急こちらの口座に、振り込んでいただきたいのです。ただいま息子さんに代わりますね。っていう電話がかかっていたんです。警察と名乗る男からですね。で、まあ、おばさんは、すぐにそれが、その最近流行っているオレオレ詐欺だということに気がついたらしいんですよ。
うん。
というのもですね、まあ、なぜならその息子はもう5年前に事故で亡くなってしまってたんです。
うん、
で、何でしたっけ、息子さんに代わりますねって息子に代わって、だから母さん、俺だよ、事故起こしちゃってさ、大変だよ、すぐ示談金振り込んでくれよ。っていう、ね、
うん。
で、おばさんはその声を聞いて、ハッとしたんです。なんか死んだ息子の声にそっくりだったんですよ。で、まるでその死んだ息子が蘇ってですね、そこにいるような気がして、で、おばさんはもう電話を切ることができずですね、 しばらく息子にそっくりなその電話の声に聞き入っていたんです。うん、で、そして再び警察官と名乗る男に変わった時にですね、まあ、で、警察官と思われる人間がそういうわけなので、どうか母さん示談金をお願いしますね。で、再び息子と名乗る男に変わって、母さんごめんよ、助けてくれ。で、そこでですね、おばさんはやっと真実を話したらしいんです。あのね、私の息子は5年前に死んでるの。だ電話の声がパタリと止まった。なんか気まずい雰囲気が流れてですね。で、しばらくの沈黙の後、電話が切られる前におばさんは言ったんです。ちょっと待って、あなたの声、息子とそっくりなの。電話切る前にもう一度だけ声を聞かせてもらえないかしら。で、しばらくして電話の主はこう言い、電話を切った。母さん。ガチャ、みたいな感じのね。
うわぁ。
なんか、っていうかその向こうの、向こうも優しいですよね。
うん。
ね、こういう話がある、あったらしいんです。まあ創作か事実かはわかりませんが。
ちょっとうるっときちゃう。
はい、創作か事実かはわかりませんが、ということです。はい、まあでもね、今日のお題はオレオレ詐欺とは全く関係ございません。本日のお題、期待外れ、期待通り、期待以上ということでございます。思ってとも違う、思った通り、いろいろ思った以上、いろいろあると思うんですよ。
うん。
で、その中でその期待通り、期待外れっていうような感じのね、そのいろんなネタをですね、やっていきたいと思うんですが、
うん、
まずね、何でしたっけ。何でしたっけ、今期やってるですね、そう、某船のアニメがあるんですよ。某船のアニメ。その船の、そのハイフリってやつがあるんですよ。
ハイフリ、
ハイフリ、うん、ハイフリ、ひらがな4文字でハイフリですよ。
うんうんうん。
で、
フリゲート、
いや、まあいわゆる、その、何でしたっけ、昔ほら、ガールズ&パンツァーっていうのが流行ったじゃないですか。女の子が、戦車に乗って、こう、わちゃわちゃするみたいなのが流行ったじゃないですか。
うん、
で、その分の船版みたいな感じ。まあ、言うたら、女の子が船に乗って、わちゃわちゃする系の、
うん、
その、いわゆる、萌え系、萌えアニメかなって思ってたんです。
うん。
で、そしたら第1話を見るとですね、まあ、ちょっと1話だけ軽くストーリーを言いますと、まあ、その主人公、まあ、訓練生なんですよ。訓練生がま、船に乗ってですね、集合場所に行こうとしたら、集合場所、ちょっとトラブルがあってですね、まあ、それまではそのすごいその、キャッキャウフフしてたんですよ。トラブルがあって、集合場所に遅刻してしまったんです。で、やっとの思いでそこに到着したら、まあ、共同艦、まあ、その、先生ですね。先生の船から、突然実弾で砲撃され出したんです。
うん。
突然実弾で、いきなり撃ってきた。
うん。
で、このままじゃやられるって言って、まあ、練習用の模擬弾で反撃して、とりあえず一旦逃げたんですよ。
うん。
そしたら、なぜかですね、模擬弾で反撃したはずなのに、その共同艦、強沈してて、撃沈したことになっててですね、世界中からこう反乱分子として指名手配されるんです。その訓練生たちが。で、そこでエンディングですよ。で、タイトルがですね、ひらがな4文字のハイフリから、ハイスクールフリートにこう、タイトルが変更されて、で、公式ホームページもこう、ほのぼのしたものから、ちょっと模様替えされたんです。
うん。
なんか期待するじゃないですか。ほら、昔あったその窓かとかさ、うん、学校暮らしみたいにさ、萌えアニメの皮を被った、実はガチシリアスで、可愛いと思われてたキャラがガンガン死んでいく的なね。
うん。
そんな感じのものになるのではないかと。もうすごい期待してたら、あれみたいな。 だってそこまで聞くとアリスさん、そんだけさ、仕込んでたらさ、
うん、
もうガチシリアス路線まっしぐらかなって思うじゃないですか。
うん。
でしょでしょ、
うん。
うん。なんか、外の世界はガチシリアスで進んでるけど、なぜかその船の中だけは全く別世界で女の子がキャッキャウフフしてる、わちゃわちゃしてるような、そんな感じの何がしたいのかよくわからないアニメでした。アニメです。現在進行形。はい。ちなみに、何でしたっけ、今のところ死人は誰一人出ていません。モブキャラをはじめ死人は誰一人出ていません。モブキャラをはじめ誰一人出ていません。非常に平和なアニメです。
うん。
まあ、
いいことじゃないですか。
でもまあ、最後の最後とかにですね、まあ、某ガンダム00の最終話みたいなことを、00の前期の最終話みたいなことをこうやってくれたりすると、それはそれでいいんですけど、でもまあ、平和なまま終わってくれてもいいかなとは思います、正直。
うん。
はい、いやー、でも、うん。ね、そこまでこう仕込んでたら、シリアス路線かなって思うんですよね。
うん。
わざわざタイトルまで変えてきよりましたからね。
うん。
はい。でですね、あとまあ、期待通りというかまあ、この前購入したサウンドユニットなんですが、まあ、劇的には変わらず、まあ、やっぱスピーカー側の方が、ま、重要ですね、音に関しましては。スピーカーアンプ重要だと思います。で、期待外れだったのは、期待外れというか期待通りだったとかわかんないですけど、まあ、そのほら、昔そのメイド喫茶っていうのが流行り出した時期あったじゃないですか。
うんうん。
で、流行り出した頃に初めて行ったメイド喫茶、まあメイド喫茶の始祖と言われてたところに行ったんですよ。
うん、
そしたらその、まあいわゆるガチメイド喫茶みたいなのではなくて、ただ単にですね、そこにいるウェイトレスの人がメイドの格好をしているだけで、のお店だったんです。うん、まあ始まりはそれなんですよ。
うん。
だからまあ期待、なんか世間で騒がれてるようなことはなかったので、まあ、ある種、肩透かし、期待外れだったかもしれないですけど、
うん。
まあ、そこにいる、その、女の人のレベルはすごく高かったので、
うん。
あ、まあ、こんなもんなん、まあ、それは期待以上だったのかな、みたいな感じのね。そんな微妙な空気で終わりました。うんうん、だって、あれですよ、その、店入った時も普通にいらっしゃいませですからね。
そりゃそうでしょ
う。そうなんです。だから、この世間一般であるような、お帰りなさいませ、ご主人様的なもんなかったんですよ。
そりゃそうでしょう。
でも、そういうお店が、そのメイド喫茶の始祖らしいですね。
うん、まあ、そりゃそうだよね。
はい。メイド喫茶
要するに、ちょっとコスプレ喫茶の、こう、走りみたいな感じで。
いや、コスプレ喫茶じゃないんですよ。ただ単に本当に、その、すごくおしゃれな、
うん。
喫茶店でして、
うん。
で、そのおしゃれな雰囲気にあった、まあ、ウェイトレスさんが、そのほんまになんか西洋風のメイドの格好をしてるだけっていう話
だから、よくコミケットでも、うん、コスプレだけれども、うん、別にキャラじゃなくって、
はいはいはい、
自分でものすごい可愛いドレスを作って、うん、してくる人たちもたくさんいたの。
ああ、そうですね。
うん。
はい。はい、ということでアリスさん、なんか期待通り、期待外れ、期待以上なんかあります？
僕？
うん。
まずね。
うん。
100円ショップに売ってる。
はい。
洗面醤。
え？洗面醤？
洗面醤。
洗面醤？なんそれ？
はい。豆板醤と。
はい。
洗面醤と。
はい。
なんだっけもう一個。豆板、コチュジャン。
はい。コチュジャンは有名ですね。
中華料理作るときにはその3つが必須だと、オイスターソースか。
はいはいはい、
必要なんですよ、
うん。
で、母は辛いのが苦手だから、うん、なるべく甜麺醤って、甜麺醤ってちょっと甘い味噌なんですね。
ああ、なるほどね。
うん。で、甜麺醤を使った料理とかをするんだけど、
はいはいはい。
それが100円ショップで売ってたからびっくりして、
おー。
うわ、100円ショップに甜麺醤がぐらいの感動を覚えて、
はい。
買ったんですよ。
うん
で、期待して作ったんですよ。
うん。
えらいまずくて。
なるほどね。
ちょっと泣けたよ、あれは。
あー、でも、あれですね、その、逆にそれは甜麺醤じゃなくて、甜麺醤風の何かだったのかもしれませんね。
いやー、もう何かとも言い難い。
あ、そう。形容し難い何かだったわけですね。
かなりひどかった。
わお。
もう100円ショップで甜麺醤は買うもんじゃないなと思った。
やっぱりその調味料系ってさ、あの、結局、その、ガチに落ち着くんだと思いますよ。ガチの、ガチものに。
うん。あとね、なんだろう。よく、例えばさ、
はい。
なんだっけ。僕は子供の頃、プッチンプリンが好きでした。
プッチンプリンね、はい。
はい。でも、いざ、すごく本格的な、もう、この上なく本格的な、卵たっぷりのプリンを出されたときに、
はい、
何これまずいって思ったんですよ。
あ
すっかりプッチンプリンにならされてしまって、
あ
いや本物の味がわからないっていうね。
でもね、でもね、なんか結局その本間もんとかで卵をたっぷり作ったやつとかってさ、何でしたっけ？どっちかって言ったら冷たい、冷たくて甘い茶碗蒸しみたいな感じじゃないですか、イメージとしては。
うん。
だからまあそれが合わないっていうのはやっぱあると思いますけどね。まあ、何でしたっけ？プリンといえばその、プリンミックスみたいなのを利用してね、うん、業務用のプリンミックスとかを買って、その昔そのバケツでプリンっていうのが流行った時期がありましたね。
バケツでプリンは流行ったね。
バケツでプリンね、うん、デストロイですよ。
デストロイのあのページが面白かった。
デストロイのページが面白かったですね。はい。はい、でですね、まあね、調味料ね、あ、調味料といえばアリスさん。
はい。
あの、今日私、某松屋のですね、白ドレッシングを買ってきました。
え、どういうこと？
某松屋のですね、あの、お店に置いてあるそのフレンチドレッシングがあるんですよ。通称白ドレッシングっていうね。
うん。
それがすごく美味しいんです。生野菜に合うんです。
うん。
だから、あの、単品売りしてるじゃないですか。袋売り。
うん、うん、
うん。ですんで、その、今日買ってきました。そしたらですね、持ち帰りでその、ま、某松屋は食券を買う、やり方なんですけど、その、何でしたっけ？その、食券がですね、持ち帰り用の場合ですね、その食券にその弁当っていうマークがつくんですよ。まあ、持ち帰りを意味してるんでしょうけどね。で、それをその、店員さんに出したら、多分その、まあ、白ドレッシング単品で買う人間なんかまずいなかったんでしょうね。いないんでしょうね。うん、奥に向かって、白ドレッシング弁当って言ってました。
え？
え？
白ドレッシング弁当？
だからその、その食券にこう持ち帰りを表す弁当っていう記載があったから。
うん。
だから、牛丼弁当って書いてるんですよ。その持ち、例えば牛丼、じゃあ牛飯かな？松屋の方が。牛飯を持ち帰りで食券買ったら、牛飯弁当って書いてるんです、その食券に。
うん。
で、当然そこにも白ドレッシング弁当って書いてあったんですよ。
うん。
ですんで、白ドレッシング弁当って奥に向かって叫んでました。んだらその、なんか、多分ね、その人、新人さんだと思うんですけど、その、 まあ、教育係の人みたいなのがやってきてですね、あの、白ドレッシングがこれは弁当ちゃうからね、みたいな感じの説明をしてました。
お
ー。まあ、白ドレッシング単品で買う人間いないんでしょうね、多分ね。
うん。
はい、というわけで、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
人間、物事というもの、物事というものがありますと、何かと幸運を期待するものですが、計画した通りに物事が、運ぶことがあれば、全くその逆ということも多々あります。私も、32の年月を重ねていきますと、そういったことを、やおうなしに経験しますが、その中で思い出に残る期待外れ、期待通り、期待以上と言いますと、結構、たくさん書いていただいてますんで、ガンガン言っちゃいますね。
はい。
はい、期待外れに終わったもの。まず、競走馬のメロンフルーツ。かっこ、父 G1 のケンタッキーダービー。ケンタッキーダービー。
何？メロンフルーツ？
メロンフルーツですね。
メロンフルーツ？
メロンフルーツです。
しかもケンタッキー？
で、あの、まあ、G1 はケンタッキーダービー。ダービー馬。
そうだね。うん、
で、母は G1 ケンタッキーオークス馬という超良血ながら、競争成績は10勝、10戦2勝、重賞 G3 の1勝。要するに、あの、母親？母親も父親もすごい、こうね、あの、優秀だったんですが、息子は微妙だったって話ですね。はい。で、2個目。北陸新幹線&北海道新幹線。こちらはですね、結局加速化進行し、東京一極集中しただけに終わったそうです。はい。で、もう1個。内閣の総1億社会宣言。女性の社会進出を促す一方で子供が保育園に入園できないという現象。あー、なるほどね。ホンダの二輪車生産の大陸移転。これは結局粗悪品を生産して円高になって終わったそうです。はい。で、乱立するさぬきうどんのチェーン店。花丸以外はほぼさぬきうどんを名乗るには力不足。そうですね。花丸はぶっちゃけ優秀です。はい。ステマではございません。花丸うどんは優秀です。まあ、あと、時点で、さぬき生命が時点、ギリかな。で、それ以外には、なんかピンとくるのはあんまないです。ただ、あれですね。冷凍うどんはですね、加藤吉の冷凍さぬきうどん。あれは優秀ですよ。はい。アリスさん食べたことあります？
僕は、
はい。
あの、緑のたぬきが好きです
。緑のたぬきですか？
はい。
うどんじゃねえ！そばですよ、それ。
あ、そっか。
そして、プレイステー
ション。
はい。
え？じゃあ、たぬきうどんって言えばいいのか。
緑のたぬきってうどんだったっけ？
要するに、
うん、
緑のたぬきって言うと、あの商品だけど、たぬきうどんって言えばいいのか。
うん、まあね、たぬきうどんね。
要するに僕は、天かすとかが好きなんだ。
俺も好きです。ただあの天かすの中に入ってるエビだけは許せません。
なんで？
サクサクやってたら口の中にチクって刺さらないですか？あのエビ。
うん。
だからその、サクサクの状態で食おうと思うと、で、トロトロにしてもあのエビだけは無駄に硬かったりするんですよ。
うん。
だから俺はエビが食いたいんじゃねえ。天かすが食いたい。
緑の
タヌ
キの中のエビはそうだよね。
です。
それで、あの、ふやけた後に食べると、
はい。
あの、エビが硬いまんま。
エビが硬いまんまなんです。あれがうざいんです。
緑色になっても、エビだけ硬い。
そうそうそうそう。
で、サクサクしてる状態の時にエビを退治しないといけないんですよ。
ああ、なるほどね。
なので、僕は、あの赤いね衣のやつだけをラップに包んで潰してから入れてます。
はい、ああなるほどね。
素晴らしい。
はい。そして PS4 と PS ビータ、まあこちら配信販売ソフトや修理サポートの不備が多すぎるそうです。まあ 性能がね向上しすぎたっていうのもあるとは思いますけどね。で、近年の Windows 過去操作しづらい、カスタムすればいいと思いますよ。カスタムすれば私なんかもう今あの Windows 10に変えましたけど、 Windows 10括弧 Windows XP 風ですからね。いやー操作感覚、あんまり変わらないです。ちょっとあまりにも手を加えまくって原型をとどめてませんが、何でしたっけ、あの Windows 10のスタートメニューはどっか行きました。はい、
どこ行っちゃったのかな。
で、期待通りだったもの。DOAX3。あー、なるほど、あれね。健全な R18 が期待されていたら、果たしてそうなった。うん、健全ですよ。R18 ではございませんが、健全です。はい。例えば、Windows では、10のスタートメニューに出てくる広告の数が増えるそうですね。そんなものどこにも出てこないんですが、私。はい、これはあれですね、私のその、大公開時代オンラインだけじゃなくて、ガサッとその全部をこの切り取りしてるのをちょっと止めてみましょうか。はい、いいか別に。私のスタートメニューにはなんかあのそんな広告らしきものは何も出てこないですけどね。はい。ですね。よいしょ。どんな感じになってるかって言ったら、まだまあちょっとこれは改良途中のやつなんですけど、はい。です。完全にスタートメニューがね。昔と変わってないようなそんな感じになっちゃってますけどね、
うん、なんかすごいよねそれも。
まあまあまあまあまあ別にいいと思いますよ。なんでもどっかで見たことあるスタートメニューですよ。でですね、JR 西日本227系電車ですね、これは旧型機が乱立する中国地区のサービスが向上したと。でですね、湘南新宿ライン、これは何のこったろう、これはですね、東海道から何て読むのこれ、上越方面、あ、上越方面への移動がスムーズになったそうです。湘南新宿ラインですね、東京臨海高速鉄道の開業、千葉方面へ東京駅で1キロに及ぶ長い乗り換え距離が、大崎駅で80メートルと短縮されたそうです。そして、朝鮮製最新兵器、かっこ初期不良を起こすと見せかけて本当にそうなったって期待通りですね。はい、で朝鮮の、外交計画、告げ口外交の促進や、日韓同盟も士官同盟も日韓同盟も波状すると想定していたらそうなった。あとはその朝鮮の、防衛計画、北朝鮮になすすべもないだろうと思われていたが、何々と砲撃事件で果たしてそうなった。で、金融商品の、利便性向上と破壊者の続出、破産者の続出、 簡単にできることで活性化する反面破産者も多く出るだろうと想定されていたがそうだった。こうやって期待通りだったんですかね。まあ期待通りなのかもしれませんが、ある意味バットな期待通りですね。
うん。
で、期待以上だったものは新幹線500系。世界に新幹線のかっこよさを再アピールします。そうですね。500系の新幹線なんかはなんかあれですよね。すごい近未来的ですよね。なんかなんでしたっけ。いわゆるその人が予想した、昔の人が予想したそのパイプの中を走ってるような電車なイメージです。はい、パイプの中を走ってるようなそんな電車のイメージですね。500系新幹線で、富山ライトレール、遅い利用しづらいのイメージがあった路面電車を利用しやすい、根本から変えたらしいですね。富山ライトレール、俺これは初耳です。どんなんでしょう。どん。なんかバスっぽい。すごくバスっぽい。バス。レターパック。これは小型荷物郵便が、簡素化された。まあレターパック便利ですね。
うん。
で、iPhone、PC を持ち歩かなくても同等の性能があるという便利性がある。まあ、iPhone に限らずスマートフォンとかですね、その辺は期待以上だったんですが、まあ、初代 iPhone とかはほんまあれ衝撃ですよね。そう、あの iPhone をこうね、あの開発した人、ほんとすごいと思いますよ。
そうだね。
はい。
iPhone ってさ、
はい。
やっぱりアップルが最初？
そのスマートフォン自体がアップルが最初ですよ。で、あの iPhone に関し、初代 iPhone とかに関しましては日本じゃ発売されてないんですよ、確か。
んー。
でですね、まあこの iPhone を開発したのはもうあの有名なスティーブ・ジョブズ氏ですよ。
うん。
で、この iPhone が初めて発売されたのは、あの、なんと、2007年ですね。6月の29日でございます。ですね。で、日本でその初めて発売された iPhone っていうのが、何でしたっけ、iPhone3G ですね。 iPhone3G が確か初めて日本で発売されたんではないでしょうかね。はい。ですね、まあ、初代 iPhone に関しましては、カナダやオーストラリア、日本では発売されなかったらしいです。発売したのはイギリス、フランス、ドイツとか、アイルランド、オーストリア、あたりですね。ですね。まあ、直営店なんかにはもう発売日前から1000人近くが行列してですね。で、1時間程度で、完売状態になったそうです。で、PlayStation 3が発売された時なんかに、強盗やこの銃撃を防ぐためにですね、警察官が店舗を警備するとか、そんな騒動になったらしいです。
うん。
だからその英語版のプレステ3が発売された時なんかはもう強盗が起こったりとか銃撃戦が繰り広げられたらしいですね。怖い怖い。はい。で、次、パーリーグのフランチャイズ浸透と横浜ベイスターズの TBS からジーナへの身売り、球団の戦力が向上しスタジアムも利用しなくてしやすくなったそうですね。はい。そして艦隊コレクション、 これは当初予定よりも大幅なユーザー登録とそれに付随し感染に関する書籍や模型の大幅な増産による、拡販化。いやこれすごいですよね。あれ当初なんか登録者数5万人ぐらいで1年後ぐらいにはひっそりやめようかぐらいの計画だったものらしいですよ、あれ。
え？
いやだから艦隊コレクションってまああるじゃないですか、艦コレ。
うん。
あえてだから発売出た出発した当初はとりあえず登録人数5万人ぐらいになって、
うん、
でまあ細々と続けて1年後ぐらいにはひっそりとサービス終了しようかなぐらいの考えだったらしいです。そしたらえらいことになりました。まあ、今ではその何でしたっけ、もう書籍にしろいろいろとこういろんな状態に展開された上、まあ微妙でしたけどアニメ化もされて、でアーケード版まで出てきてって感じですね。
うんうんうん。
で期待以上だったものとしてはあとスカイプですね。まあでも昔はその MSN メッセンジャーっていうのが。そう、私初めて。
さらにもっと前は IQ じゃなくて、
ICQ ですよね。
ICQ か。
かっこーですね。かっこーです。
うんうんうん、お花マークがね。
はい。
懐かしいな
ぁ。ICQ のデータ、会話、履歴とかも私まだ取ってますよ、バックアップしてますよ。
僕まだ多分ログインできるよ、で、向こうが生きてるなら。
ああ、向こうが生きてればですよね。
あと、Yahoo メッセージャーもあったね。
はい。まあ、カンコレに関しましては、もう、平行ショックっていうのもすごい大きかったりもするでしょうし、あとはその、何でしたっけ。その当時は結構流行ってた、その、某ガンダムオンラインのスレッドとかにも、カンコレやるぜ、やろうぜ、みたいな感じのあれが出てたり
して。いつまでブームなの？かわいそうだよ。
もう、呪いですよ、もう、それは。
呪い。
で、あとですね、個人的なことながら、写真集の発売。海外でのご予約のおかげさまで大幅に上回る成績を残しております。ちょっと待って、マナさんのこの写真集ちょっと欲しいです。はい。サイン付きください。
僕もください。なんか写真集出てるの？
え、らしいですよ。じゃあ続きまして
。ちょっと教えて。
続きまして、NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が個人的に思う期待以上ということは、中道女になれたことということに尽きると思います。19歳に中道女になって今年で17年目、中道生活を迎えたわけですが、中道女にならせていただいたことで多くの経験や多くの人と出会えたということが大きな財産となっていて、その日のそのことで来日してきたことやこの場所にいること、そしてちょっとピンクなことでありますが、海外にあまりないエアマットローションプレイというものに出会えるということは何事にも変えがたい財産になっています。そう、むしろね、こうレイブンズナイトっていうのをすごく長年続けているじゃないですか。まあ今はもうそのね、聞いていただいているその訓練されたリスナーさんなんかもう私レイブンズナイトじゃなくても私個人の財産になってますよ、正直ね。アリスさんもそう思わないかい？
うん。
俺はそのアリスさんとのこの関係を持てたこともその個人的な財産になってるような気はします。
うん、僕も財産でございます。
はい、でですね、名前候補来ました。はい、エゴマラさんからいただきました。名前候補。
まだ書き込んでないのに。
名前候補いただきました。
早いな。
はい、っていうのはその、アリスさんのその、鳥さんですね。鳥さん、白い鳥さんの名前です。
はい。
1個目、アルバム。
アルバム？
ラテン語で白っていう意味らしいですね。
あー。
で、ブランコ。
うん。
イスパニア語で白らしいです。うん、
この辺はね、ちょっと見てたんですけどね。
で、ブランジュさんは、ブランコの女性系。だから、ブランジュ。で、ブランコの女性系の名前らしいですね。 いずれも原産のエクアドルやペルーの、語源から取りました。
そうですね。
それと無関係なら、バンちゃんですね。バン。ケール語で白って意味ですね。で、バレリーが、バンの女性系。
バ行って、バ行っていうの変だけど、ウニ点々のって、ちょっと、まあ、普通のハヒウエホにちょんちょんついてるバビブベボも、なんとなく重たいというか。
おー。で、ビートですね。スウェーデン語で白。まあ、なんでしたっけ、白の意味もかけて、白っていう意味をかけて、ビートちゃんっていうのも面白いかもしれませんけどね。白と、一泊二泊の白をかけて、ビート。いやいや、まあ、これは俺の思いつきですよ、タロさん。
うん。
です。はい、じゃあ続きまして、地点師チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、某北側のですね、責任のある核保有国として核拡散防止の義務を忠実に遂行し、世界の非核化現実に努力するの、発表で、相変わらずジョークが好きな国だと思ったチェル君です。いやー、遂行じゃないよ、これなんで遂行って呼んだよ、これを。履行ですね。失礼しました。核拡散防止の義務を忠実に履行し、世界の非核化現実に努力する。いやー、なんでしょう、このものすごい矛盾感、わかります？
え？
だからその、世界が、
うん、
世界全体が、もうみんな核を持ってないよっていう世界にするために、核保有してる俺が努力する。いや、お前も持ってるやんみたいな話ですよね。ね、核を持ってない人が言うのは、まあまあ、でもまあどうなんですかね。はい、期待外れだといえば、白色発光 LED が出始めたばかりの頃の LED 照明、光の拡散が制限されていたり弱かったりで期待外れで、部屋に2個ほど放置中らしいです。はい、あ、そういえば私、何でしたっけ、照明を、部屋の照明は全て LED に変えました。
え、 LED？
部屋の照明全て LED に変えました。何が変わったのか分かりません。
まあ、なんか LED ってさ、
はい、
なんて言うんだろう、何か足りないんだよ。
温かみですか？
うん。
え？
温かみじゃなくて、
はい、
何か感情が足りないの。
温かみですか？
まあ、うん。します。
いや、あれですね、なんかもう、ほら、光の祭典のさ、ルミナリエだったっけな？神戸で行われてる。そのルミナリエの、その、ライト、まあ、光の装飾のライトをですね、普通のその、白熱灯からですね、豆球から、LED に変えたんですよ。
うん。
そしたらその、なんか、暖かみがなくなったとか、暖かさがなくなった。とかっていうその苦情がいっぱい来たんですが、実はですね、それもう一つ、まあ、光の見え方具合っていうのもあるかもしれませんが、実際その白熱灯でやってた自体はですね、その周りだけ暖かかったんですよ、ぶっちゃけ。
暑かったんじゃない
の？ライトの熱で暖かかったんです。
あれですよ、縁日で売られているひよこのところですよ。
冬場と一緒ですよ。冬場なんで、白熱灯で暖かかったんですが、まあ、それがその LED ですから発熱しなくなったのでっていうのはあるのかもしれませんけどね。あとは、
今アリス、
はい、
掲示板にちょっと書き込んだので、
はい、わかりました。
ちょっと見ていただけたらと、
ちょっと
思います。
さっきにここ読んどきますね。
はい、
厚生労働省のホームページにある労働基準関係情報通報フォーム、何度か通報したけど全く動きがありませんな、かっこぼう。で、期待通りだったものとしま、しましては、韓国軍が兵役逃れを厳罰化らしいですね。そんなことをしたらひどいことになるのでは、兵役から逃れるために自殺者急増、やっぱり。韓国軍がですね、北朝鮮のミサイルを1000km まで追尾できるって言ってで、できっこねえじゃんって思ってたら、380キロでロスト、やっぱりできてねえよみたいな感じでですね。で、期待以上としましては、Core i7、自分が使っているのは初期型ですが、未だに性能不足を感じません。そうなんですよね、Core i7 初期型とかでも全然、ネット動画多分サクサクです。まあ、ゲームとかで最近のゴリゴリのやつとか、まあ、グラボもいますからね、なんとも言えませんが。そして期待以上といえば Amazon。使い始めはいろいろ不安だったが、使ってみたら予想以上に便利だったなどが挙げられますね。はい、私、ヘビー Amazon ユーザーですから、Amazon プライム会員です。
プライム会員なの？
え、私はアマゾンプライム会員ですよ。
あれ、プライム会員って、
はい、
お金払う、
ね、払ってますよ。払ってますよ。でも ぶっちゃけそのお金払ってる以上のメリットを私は受けてますから、
うん、うん、
正直それは日本のプライム会員は安いです。はい、プライムの年会費安いですよ、日本は。日本って年会費3900円なんですよ、アマゾンプライム。3900円を月額換算すると325円なんです、月ね。
うん、
だ月325円払うことによって、その1回送ると送料がかかる、ね、送料が無料になったりとかですね。時間帯指定とかも無料になったりとかですね。
うん、
あとそのプライムミュージックって言うんで、音楽がダウンロードし放題だったりとかですね。うん、まあプライムビデオとかで、まあ本数は少ないですけど、プライムビデオって言うんで、いろんな映像作品、まあアニメやら、ドラマやら、映画やら、映像作品を見ることができるんですよ。
うんうんうん、
いや、俺アマゾンの回し物じゃない、ないですけど、
うん、
まあ、それでその325円は安いと思って、だって普通にその安いもん買った時のその送料無料っていうのはやっぱすごいでかいです。325円なんか俺余裕で元取れてると思います。はい、で海外のプライム会員ってその送料無料とかをやろうとしてる部分があって結構高かったりするんですよね。アメリカ広かったりしますから、アメリカとかだと特に、うん、ですね。で、まあ年会費以上にポイントが溜まってたりしてますけどね。ですね、まあプライム会員だといろいろ特典が受けれるんですが、そう、送料がもろもろ無料になったりとか、動画見放題、プライムビデオ、プライムミュージック、写真が無制限に保存可能なプライムフォトとかですね、日用品のまとめ買いできるやつとか、毎月一冊 Kindle 本が一冊無料らしいですよ。Kindle 本が一冊無料の時点で、月額の325円戻されるんですよ。
うん、
で、国別年会費が日本はすごい安いですね。ってな感じです。はい。 で、何でしたっけ、2000円未満でも送料無料っていうのがありまして、これがでかいんですよね。結構その私日用品とかも結構プライムで買ってたりするんですよ。アマゾンで買ってたりするんですよ。洗剤とかね、
うん、
ファブリーズとかね、
うん、
それって基本2000円以上いくことがないですから、そういうものが送料無料で買えちゃうんで、安いみたいなね。
うん、
まあそんな感じのです。はい、
うん、
はい、というわけで、お願いとして、マメルニアの名前なんですが、マメルニアアルミノで画像検索すると、どんな人か見れるそうですが、ポー、パフ、ポフ、ポノ、ミノ、モア、リリ、ヨツバ、プテ、シエル、などを考えております。この中からの選択でも良いので、アリスさんのアルミノのインコの名前募集中でございます。
アルビノとマメグリファでちょっと画像検索してやってくださいよ。
はい、私もだってアルビノのマメグリファなんかもちろん知ってますよ。前の時点で画像検索してましたから、
うん、ほらしてない方に向かって、
ね、ああそうですね。
うわかわいい。ちょっと今自分で検索して自滅しました。
おう、
もうこのニギコロなんてもうつくそうかわいいよ。はぁ、あ、うーん、ちょっと思い出した。
はい、まぁ、あ、そんな感じでですね、アリスさんの名前を募集しております。で、いい時間になったんでこの辺でエンディングに向かいたいと思います。エンディングでーす。エンディングです。どれだったっけ、エンディングの BGM。
トントコストトントントコトントコトントンストトコトントコトントンストコトント
コトントントントントントントントントントントントントントントでもアルミノといえばフルフルを連想してしまうらしいですね。アルミノエキスですね。
そうだよね。
はい。
懐かしいな。
はい。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。なんとか放送はうまく再開できてると思うんですが、まあ、来週は5月の25日の水曜日です。まあ、うまくね、いけてるのかな、これ。音量とかその辺がね、まだわからない部分があります。まあ、ただ以前に比べて、そのカラオケに対しての歌いやすさとか、自分の声が自分に返ってこないっていうのはね、非常に、私にとっては環境が良くなりました。アリスさんにとってはどうですかね、トークバックとかは。
全然普通にこう、喋れてますよ。
あ、大丈夫ですか。あ、よかった、はい、よかった。はい。まあ、あとはね、いろいろと、まだ、その、前使ってたソフト、アプリケーション、いろいろとインストールし直さないといけないものもあったりしますのでね、その辺がめんどくさかったりはしますが、まあ、そんな感じで、はい。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も聞いてください。はい、でですね、アリスさんの CD に関することとかですね、その他、
名前はまだまだ募集してるのでいつでもいいです。
ですね。で、あとその私への連絡方法なんですが、スカイプ名でですね、スカイプとかでスカイプ名 HRROM で、スカイプ名検索していただければ確か出てくるはずです。出てくると思います。どうでしょう。スカイプを検索出てくるかな。まあ、HRR かっこ HR ってなってるやつが多分私です。はい、
アカウントの方で検索したらいいんじゃないの。
そうですね、まあ探してみてください。 はい、というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、私自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
なんだかいろいろ変わってきたアリステルフィームです。
また来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。